情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介していただきます。よろしくお願いいたします。
はい、北エコマチステーションの赤木です。よろしくお願いします。
赤木さん、今日もよろしくお願いいたします。赤木さんには12月に一度お越しいただきましたよね、はい。で、1月にお越しいただくときには、こんなお話をするんだよっていう前触れをちょっとね、お伝えいただいてたかと思うんですが、はい。この4月からですよね、プラスチック製品の分別回収がスタートするの。
そうです。
で、今日はちょっとそのことについて詳しくお聞きできるということなんですが、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、今横井さんおっしゃられた通り、この春ですね、
はい、
令和5年4月から、うん、プラスチックの製品の分別回収がスタートします。
はい、
うん、今は、うん、プラスチック製の容器と包装の資源ごみの回収を行っています。
はい、
プラスチック製の容器と包装は、うん、まあ、例えば商品ものですね、
はい、
を包んでいたりして、うん、その商品ものを使った後に残る、うん、プラスチックでできた容器と包装、はい、これが対象になっております。
は
い、まあ、目印はね、プラマーク、
はい、
うん、あれがついてれば、うん、プラマークがついてれば、うん、このプラスチック製の容器と包装、うん、こちらでお出しくださいということで、
例えば洗剤のボトルとかでもプラマークがついていれば大丈夫なんですよね。
そうですね、はい、
はい、でそれが、これからは変わっていくということですよね。
そうです、そうです。これまで商品そのもの、うん、ですので、このいわゆる容器と包装以外のプラスチック製品、
うん、はい、
まあ、例えば洗面器、まあ、家に、ね、はい、あるものとすれば洗面器やバケツ、
うん、
まあ、いろんな、ね、商品そのもののプラスチック製品あったんですけども、
はい、
今までは燃やすごみ、黄色い袋の方に出していただいて回収を行っています。
はい、うんうん、
これがこの4月から、
はい、
プラスチック製品として分別の回収が始まります。
おー、ということは燃えるゴミで出さなくても、黄色の袋に入れなくても、透明の方の、袋に入れて出すことができるということですね。
そうです、ですので、袋の方が資源ゴミを、透明のね、の緑の、字の袋なんですけども、
うん、
こちらの方に、うん、プラゴミと、
うん、
今の容器と包装ですね、
うん、
のゴミと一緒に入れて出していただくことになります。
もうじゃあ、今まで出していた、例えばお肉のトレイとか、
はい、
お魚のトレイですね、あれもハイプラで出してましたもんね、
はい、
それとあと例えば収納ボックスのプラスチック製のものを一緒の袋に入れて出すことができるわけですね。
そうです、そうです、そうです。ただ回収にね、条件がありまして、
はい、
資源用ゴミ袋、その透明の緑のね、
はい、
袋で中に入れて、
うん、
袋が上で縛れるも、うん、大きさのものです、
うんうん、はい、
ですので、うん、45リッターの袋でしたら、
はい、
目安として、まあ、一番プラ製品のその長い、うん、一番長いところが、
はい、
だいたい50センチ未満、
50センチ、
はい、のものになります。
でも結構大きいですよね。
大きいですね。
収納ボックス、
はい、
中サイズかちょっと小さめのものだったら確実に入りますよね。
入ります、入ります。その場合、今の、プラの容器と包装のゴミと一緒に、
はい、
入れて出していただけます。
へえ。
で、他にも、はい、ちょっと回収の条件がありまして、
はいはい、
大きさに関わらず、今この京都市では、
うん、
もうこれは大型ゴミですよという品目が、
はい、
あります。例えばポリタンク、
はい、
灯油などを入れるね、
うんうん、
ポリタンク、
はい、
あとクーラーボックス、
クーラーボックスも、
はい、ほうほう、それとスーツケース、
はい、
それとお風呂の蓋ですね、
あ、お風呂の負担も大型ゴミになるんですね。
はい、ですので、うん、例えばそういったものがいや、小さくて、
うん、
袋に入るよってなっても、これは京都市は大型ごみとして、うん、決まっていますので、
はい、
うん、これはね申し訳ないですが大型ごみとして出すようにお願いします。
なるほど。よくハイプラの回収の日とかに袋に入れて出されているのに置いていかれているっていうのは違ったものが入っているからということですね。
そうです。
なのでそのたとえ小さくてもクーラーボックスを、透明のポリ袋ハイプラ用のゴミ 袋に入れて出しても持ってってはもらえないということですね。
はい、そうです。はい、それともう一つあります。はい、例えば、袋に入りきれないので、
うんうん、
故意的にね、
はい、
じゃあ潰したとか、
はい、
割ったとか、
うん、
割ったりその潰したりしてのね、
うん、
回収っていうのはできませんので、うん、
なるほど。じゃあ壊れてしまったものも含めて、はい、元の形からちょっと変形しているものは、
はい、
今まで通り、可燃ごみで出す。
そうですそうですそうです。
ってことですね。
はい、で例えばプラスチック の、 その製品でも、
はい、
まあ、壊れ方によって、
はい、
まあ、これは故意的じゃなくて、
うん、
まあ、古くなって壊れたとかいう場合でも、
うんうん、
その壊れ方によって、
はい、
例えばものすごく包丁みたいに鋭利に尖ってしまうとかいう場合は、
はい、
袋に入れても破れたりとかしますので。
危ないですね。
あと回収のね、収集する収集員の方が、
うん、
怪我とかの恐れもありますので、
うん、はい、
その場合は紙かなど何かにくるんでいただいて、
はい、
もう燃やすゴミとして出していただいて結構です。
うん、そうなんですね。やっぱりその収集される方が、怪我をしないような出し方をしてくださいというところですね。そうです、はい。
まあ、出し方先ほど一緒に、プラスチック製の容器と包装と一緒に、
うん、
同じ袋で入れていただいて結構ですと言いましたが、
うん、はい、
回収の曜日なんですが、
はい、
今、皆さんが出されているこのプラスチック製の容器と包装の回収日に回収に当たりますので、
うん、
別新たに、プラスチック製品が分別回収になったからといって、
はい、うん、
新たに何曜日が回収日ですよということはありません。
ない、これまで通りということですね。
そうですそうです、
はい、これまで通りの場所にこれまで通りの曜日で出せばいいわけですね。
はい、
そっか。今まで燃やすごみで収集していたプラスチック製品がどうして資源ごみの分別回収となったんですか。
はい、横井さんも多分、
うん、
テレビとかで、
うん、
見られたことあると思いますけども、うん、
はい、
よく、まあ、今はねこのコロナでもうちょっと、
うん、
世界の、
うん、
状況というのも、
はい、
ニュースなんかも変わりましたけども、
それ
までには、
はい、
例えば海に泳いでるクジラが砂浜に打ち上げられて、
うん、
ちょっと解剖してみたら、
うん、
胃の中に、
うん、
まあ、クラゲと間違えて、
はい、
食べてしまったレジ袋、
はい、
あとウミガメの、ね、鼻にね、
はい、
なんかストローが刺さって
とか、かわいそうですね、う
ん、あったみたいに、
はい、
プラスチックによる海洋汚染、
うんうん、
海洋汚染がね、世界的な、
はい、
問題になってました。
ね、うん、
でもうこの海洋汚染の解決が、
はい、
もうこの京都だけじゃなく、
うん、
もちろん日本だけじゃなく、
はい、
世界的な課題となっているんで、
うん、
もうその中で、
うん、
ちょっと長いんですけども、
はい、
プラスチックに関わる資源循環の促進等に関する法律というのが国で決まりました。
はい、
これは令和4年4月ちょうど1年前ですけども、
はい、
で国の方から市町村に対して、
うん、はい、
家庭から排出されるプラスチック製品を資源物として分別回収し、
はい、
リサイクルしていくことを求められています。
うんうん、
でその法律の施行で、
はい、
プラスチック製容器と包装、
はい、
このルートをですね、
うん、
回収して
分、はい、
選別して、
はい、
で新たな商品とかにするっていうルートが、
うんうん、
このプラスチックの製品についても一緒にリサイクルできる体制っていうのが、
うん、
今年令和5年の4月に整うことになりまして、
うん、
で、京都市の方では令和5年4月から容器包装リサイクル法ルート、
はい、うん、
今あるルートを活用して、
はい、
このプラスチック製品を資源物として分別回収することになりました。
そうなんですね。まあ、でもね、やはりそうやってでね、人間以外の生き物たちにとってもやはりもうどうしようもない状況まで来ているわけですから、
そうですね、
やはりきちっと整備していかないといけない、
はい、
わけですよね。
はい、
そっか。 やでも、確かにそのプラスチックって、まあ、絶対必要なものではあると思うんですけれども、はい、リサイクルできるのであればしっかりとリサイクルして、
そうですね、
で無駄にそうやって、ね、ゴミとしてどっかに流れていってしまわないように、はい、できるのであればそれが一番ですもんね。
そうですね。で、まあ、どうしても、うん、そのテレビクジラの、ね、うん、お腹の中にレジ袋がとか、うん、やっぱり見ると、うん、ああいう映像だけなどを見ると、うん、そのプラスチックっていうのがもう悪者、
うん、
もうそのプラスチックがプラスチックは悪やと、うん、いうようなちょっとイメージをね、
う
ん、受けがちなんですけど、
そうですね、
でも今私たちが生活してる中で、
はい、
もうプラスチック、うん、なくてはならないものにやっぱりなってきてます、はい、ただじゃあ私たちが、うん、じゃあそのこれからどうしたらいいのかっていうのは、うんうん、やはりもちろん、まあ、壊れたりしたら、うん、もちろん リサイクルに出せるんですけども、はい、じゃあリサイクルに出せるから、うん、例えば商品を、うん、じゃあいっぱい買ってもいいんやないかというようなことではなく、
うん、
本当に私たちの生活で、
うん、
今そのものが必要なのかどうか、
はい、
まあ、例えばですけども、その商品プラスチックでできたものが、
うん、
ただ単に可愛いからちょっと買ってみようか、
うん、
2個3個買ってみようか、
うん、
本当にいるの今いるの、うん、っていうようなもう時代になってきてると思います。
そうですね、はい、自分に何が必要で、これはもうすぐに必要でなくなるんだっていうものをきちっと自分の中で見極めてから、はい、プラスチックに限らず物を買うっていうように習慣づける必要があるってことですよね。
そうですね、はい、
そっか、でないと大切なプラスチックは本当に使えなくなるぐらいの状況になっちゃうってことですよね、
はいはい、ですので、本当に必要で使わないといけないプラスチックは、使ったらいいと思います私は、はい、ただし そのリサイクルにきちんと回しましょう、
うん、
ということをね、やっていけば、はい、いいと思っております。
そうですよね、はい、そうリサイクルができる環境が整ってきたっていうことですよね。
そうですね、は
い、そっか、あと、これからまたその、ね、分別で、回収していただけるわけですけれども、何が回収してもらえて何が回収してもらえない、例えばどれは大型ごみに出さないといけないっていうのはどういうところで見ればいいんですか。
あ、はい、具体的な品目による、はい、区分とか出し方のポイントについては、
はい、
京都市のホームページ、
うん、
京都市情報館で、
はい、
この、令和5年1月以降に、
はい、うん、
今でも載せてるんですけども、
はい、
もう随時、
うん、
ね、実際このプラの製品を回収するっていうのも、
はい、
京都市も初めて、
うん、
行うことですので、
はい、
やはりこれから先、
うん、
どんどんどんどん品目も、
うん、
まあ、これはこれはっていうことで、うん、なっていくと思いますので、
はい、
こちらはホームページの方は、はい、もう随時更新、
あ、そうなんですね、うんうん、
やっていきます。
京都市情報館の方ですね。
そうです、
はい、
それと正しい資源物とゴミの分け方、はい、出し方という冊子があります、でこれがこの令和5年3月末に新しく、
はい、
出ますの でこちらの方なんですけども、
はい、
私どもおります北区役所の北エコマチステーション、
はい、
でまた上京区にお住まいの方は、
はい、
上京区役所の上京エコマチステーションの窓口で、
うん、
まあ、取りに来ていただくという形になるんですけども、新しい冊子の方、ご案内させてもらいますので、
うん、
はい、そちらの方を見ていただいても結構やと思います。
はい、じゃあもう、区役所さんに行って受け取っていただくか、
はい、
京都市情報館、
はい、
インターネットパッと見れる方は そこで、
はい、
チェックしていただければ、ね、最新情報が得られるってことですよね、
は
い
は
い、
ただね、どうしてももう最近のあれなんですけど、
うん、
ホームページで、
はい、
ホームページで見れる環境の方はいいんですけども、
うん、
やっぱりちょっと苦手やとか言われる方は、ね、うん、今からちょっと電話番号を申し上げますので、
はい、
ちょっと控えていただきたいんです。
あ、教えてください、
はい、私ども北エコマチステーションになります、
はい、
電話075-366-0155、
はい、
366-0155です、
はい、
それとゴミを回収してます、
はい、
北区のゴミ、
はい、
北区のゴミを回収してます東部町美化事務所というのがありますので、
はい、
そこでもご案内しますので、
はい、
はい、電話番号、
はい、
075-722-4345、
はい、
0972-4345になります、
はい、こちらが東部
町美化事務所と
町美化事務所ですね、
はい、ゴミを回収する事務所になります。
はい、かしこまりました。ここでどちらかで問い合わせていただいたらいい、はい、ということですね、はい、今ね留学生の方とかもいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういった方々の英語の案内とかもあるんですか。
はい、留学生とか、はい、定住外国人の方向けに、
はい、
英語中国語および韓国語の3カ国語で周知チラシを作成する予定です、はい、で配布は、はい、私どもの方に今連絡が来ているのは、
はい、
この1月以降、
はい、
に各エコマチステーションに、うん、配下されるということを聞いておりますので、
うんうん、
そこで、チラシはお渡しできます。
なるほど。じゃあ
ま、はい、あごめんなさい。でまたその先ほど言いました冊子の正しい資源物とゴミの分け方、
はい、
出し方も、うん、外国語版で、うん、作成しておりますので、
はい、
これは4月以降、はい、お配りできます。
これも同じく区役所さんですね。
そうです、はい、
こちらに例えば地域の同じ地域に海外の方が住んでおられて日本語の情報だとちょっと難しいなっていう方がいらっしゃるようだったら、はい、これを教えてあげてもいいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでもう間もなくですね4月からスタートする、プラスチック製品の分別回収について今日は北横町ステーション赤木和夫さんにご出演いただきお話をお聞きしてまいりました。赤木さん今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。